特集、町の未来図、4ページ。平成25年に 13.5% だった日本の空き家率は、16年後には約 30% に伸び、3軒に1軒が空き家になると予測されています。生駒市は同時期に宅地開発が行われ、同年代の人が入居した郊外型住宅地が多い町。そのため、高齢化が一気に進み、何も手を打たなければ、町の活気が失われてしまいます。今、何が必要か考えます。オールドタウン化する住宅地。ここに引っ越してきた時は、ちょうど宅地開発が進んでいる時でね。人も家も一気に増えて賑やかでしたよ、と話すのは、昭和52年に真弓へ転居してきた村田正夫さん。30年以上地域の変遷を見てきました。真弓住宅地は昭和49年に入居を開始、徐々に拡大し、住民は最大3551人に増えました。しかし、平成20年に3000人を下回り、その後も減少を続けています。65歳以上は1152人で、高齢化率は約 41%。生駒市平均の約 25% を大きく上回ります。昔は人通りが多かったのに寂しくなったね。所有者が亡くなったり、介護施設に入ったりして、誰も住んでいない家が周りに2軒もあります。生駒市は大阪のベッドタウンとして、昭和40年から50年代に各所で大規模な宅地開発が行われ、同年代の家族が一斉に移り住みました。しかし40年以上が経ち、当時転入した若い夫婦は定年を迎える年になり、利便性を求める子供たちは独立して都心へ。町の老朽化と少子高齢化が進み、オールドタウン化と呼ばれる複合的な問題が顕著になっています。その一つが空き家の増加です。空き家は町全体の問題。空き家は適切に管理していないと倒壊の危険性が高まり、景観の悪化や悪臭の発生など、町のイメージを下げる一因となります。空き家が増えれば、地域の生活環境は悪くなり、活気も低下。住居を求める人たちは別の町へ流れてしまい、ますます人口は減っていきます。空き家は所有者だけではなく、町全体に関わってくる問題です。
グラフと表があります。グラフ、生駒市の人口高齢化率の推計、平成27年生駒市人口ビジョンより、グラフの説明、2010年から2060年までの人口の推移と高齢化率の推移を折れ線グラフで表しています。人口値のピークは2013年の121,331人で、それ以降減っていき、2060年には108,900人と推計されています。高齢化率は2010年時点で 20% 強、それから増加していき、2045年にピークとなり 34.1% になると推計されています。グラフ終わり。表、生駒市内住宅地の入居開始年次と今後の高齢化率、一部抜粋。平成27年生駒市人口ビジョンより推計。表の説明、市内9カ所の住宅地について、その入居開始年次と2025年の高齢化率を示しています。生駒台、入居開始年次、昭和36年、2025年の高齢化率 38%、 東生駒2丁目から4丁目、昭和45年、37%。真由美1丁目から4丁目、昭和49年、42%。飛鳥野、昭和50年、42%。鹿野台、昭和52年、40%。萩野台2丁目から4丁目、昭和56年、46%。北大和1丁目から5丁目、昭和63年、31%。白庭台、昭和63年、23%。西白庭台1丁目から3丁目、平成14年、8%。表終わり。放置されたままの空き家が町に及ぼす危険性。老朽化による倒壊。空き家の倒壊で怪我人が出た場合は、所有者が賠償責任を問われる可能性があります。草木の繁茂、害虫の発生。草木が生い茂ると不衛生な状態になり、害虫や害獣が発生。町の景観も損ねます。不審者の侵入。壊れた窓や勝手口から不審者が侵入。残された家財道具を使って住み着いていた事例もあります。その他、ゴミの不法投棄による悪臭や放火の危険性が高まるなど、町の治安を悪化させる可能性があります。家のしまい方を今から考える。昨年度、生駒市が実施した調査で、市内には1444棟の空き家があることが分かりました。所有者の死亡や長期入院、介護施設への入所などによって空き家は増えています。さらにその空き家は、相続人が多く、全員から売却の同意が得られない。親から譲り受けた思い入れのある家を手放したくない。家を解体すると固定資産税が上がってしまう。などの理由から手つかずのまま残されています。同じ年に市内3つのモデル地区の住民に実施したアンケート調査によると、46.3% が自宅が将来空き家になる可能性があると回答。しかし、8割を超える人が、自宅は当分このままの予定であると答え、次のステップを具体的に考えている人は少ないのが現状です。家を手放すとき、管理状態が悪いと引き取り手はなかなか見つかりません。私の家は大丈夫と思い込まず、家を将来どうするか、誰がどう管理していくのかなど、家のしまい方をできるだけ早いうちから考えておくことが大切です。データで見る生駒の空き家事情。3つのモデル地区の住民に質問。平成28年、生駒市内モデル3地区での空き家利活用に関する実態調査より、質問、自宅の今後の予定は？回答、当分このまま 80.9%、家族や親族が利用、相続 4.9%、改修、修繕する 4.3%。質問、将来自宅が空き家になる可能性は？回答、高い 7.1%、ある 39.2%、低い 29.9%、ない 20.5%、無回答 3.2%。空き家所有者に質問、平成28年、生駒市空き家等実態調査より、質問、空き家になった理由は？回答。
別の住居へ転居 39.1%、 住人の死亡 21.8%、 住人の長期入院施設入所 10.3%。 市内で一人暮らしをしている65歳以上の人数、生駒市民生委員児童委員一人暮らし高齢者調査より、平成18年度1953人、平成28年度は3814人、一人暮らしをしている65歳以上の数は年々増えています。空き家の活用や発生予防を考えるプロジェクトがスタート。今年度から市役所都市計画課の中に、空き家の有効活用などの住宅政策を推進する住宅政策室を新設。さらに空き家の活用方法や空き家になる前の予防策などを考えるため、2つの検討会議がスタートしました。生駒市空き家等対策計画策定及び空き家流通促進検討懇話会。大学教授、宅建士、建築士、司法書士、銀行などが集まって、活用されていない空き家を市場に流通させるための仕組み作りなどを考えています。生駒市空き家等対策計画策定検討、町内ワーキングチーム。市役所内の10部署が集まり、市の所有する空き家情報を使って、空き家の活用方法を多様な視点から検討しています。民間事業者を交えた空き家の流通促進の仕組みづくりが、国土交通省のモデル事業に採択されました。町の未来をみんなで考える。住宅都市である生駒市は、空き家問題とどのように向き合えばよいのでしょうか。年間1200件以上の相談に乗り、空き家対策に精通する特定非営利活動法人空き家コンシェルジュの有江忠隆さんに話を聞きました。町の生存競争に生き残る。かつてのニュータウンは急速な高齢化が進んでオールドタウンとなり、空き家が増えています。この問題は全国的な課題ですが、まだ効果的な解決策を打ち出せてはいません。しかし、人を呼び込むことができれば、増加のスピードは緩やかになります。住民が楽しく過ごす町には、自然と人が集まります。住宅以外に、喫茶店やサロンといった集える場所があり、町に多様性がある地域です。自治会が空き家を借りてコミュニティスペースにするのも一つ。賃貸物件を増やせば幅広い年代に受け入れられやすくなりますね。生駒には多くの住宅地がありますが、住んでいない部外者には違いがわかりづらいんです。アクセス面以外の特徴や個性を出さなければ、住宅地同士の生存競争に生き残るのは難しいでしょう。次世代へつなげていくために、以前は働く場と住む場所は全く違いました。生駒は閑静な住環境を維持するため、住宅以外への利用を厳しく制限した地域が、市街化区域の5割以上を占めています。家を住居以外に使用する場合、法律や申請など様々なルールをクリアしないといけません。こうした制限の中、地域にある空き家で何ができるのかもっと関心を持つ必要があります。地域も民間事業者や行政と一緒になって、これからの街のあり方を考えていかなければいけません。古くなった住宅地を再生し、次世代へつなげていくことが、私たちの責務なのではないでしょうか。有江忠隆さんのプロフィール。 特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ代表理事、生駒市で空き家の対策などを考える生駒市空き家等対策計画策定及び空き家流通促進検討懇話会で委員を務める。空き家の相談窓口、2つあります。1、空き家バンク、空き家コンシェルジュ運営。県内の空き家が登録されている空き家バンク、住居希望者と空き家の売却希望者、または貸し出し希望者を特定非営利活動法人空き家コンシェルジュがマッチングします。詳しくは同団体ホームページをご覧ください。問い合わせ、特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ、電話0744-35-6211、 QR コードが載っています。2、空き家相談会。対象、市内に住むか市内に空き家を所有する人。時、ところ、11月8日水曜日13時から16時、市役所会議室、奇数月の第2水曜日に開催。内容、空き家の維持管理、利活用の相談。費用無料。申し込み、問い合わせ。開催日の5日前までに、電話か直接、都市計画課住宅政策室。活用事例。中古住宅に入居。成熟した町で暮らす選択。松岡さん家族。助け合って住みよい町を作る。5年前、緑ヶ丘で築35年の住宅を買った松岡さん家族。新築に比べ、建築費など初期費用が少ない中古住宅を選びました。台所や風呂などの水回りのほかに、外壁、内装など、家のほとんどがリフォームされていたので、家に手を加えず入居できて助かりましたね。子供から高齢者まで多世帯が住む昔からの住宅地に満足しています。小学生の登下校を見守ったり、会うと声をかけてくれたり、温かく子供と接してくれる高齢者の存在はありがたいですね。自治会の一斉清掃やゴミ当番などの他にも、松岡さんはできる範囲で地域に携わろうとしています。班長を務めていた時、回覧板に添付された手書きの名簿をパソコンで作り変えると、地域の皆さんから喜ばれました。昔から受け継がれた地域の習慣やルールを守りながら、自分のできる範囲で町を良くしたいんです。異なる年齢の住民が集まる地域だからこそ、困りごとも得意分野も違います。それぞれが意見を出し助け合うことで、暮らしやすい町が作れるといいですね。3枚写真があります。1、松岡さん家族。ココちゃん、たかしさん、キリンちゃん、せいこさん、みりちゃん。写真説明。一軒家をバックに松岡さん夫婦と3人の子供たちがいます。2、松岡さんの自宅。転居直後から近隣の人に声をかけてもらえたので、コミュニティに入りやすかったそうです。3、中古住宅を選んだことで浮いたお金は子供の教育費へ。写真説明。部屋の中でお母さんが見守る中、子供たちが遊んでいます。写真終わり。中古住宅での暮らしを後押し。リフォームや耐震などの住宅相談会。時ところ、毎月第3木曜日、13時から16時の間の40分間。市役所3階、301会議室。相談内容。専門相談員によるリフォームや耐震改修工事などの技術的なアドバイス。費用無料。定員、
確実4組。申し込み順。申し込み問い合わせ。相談日の3日前までに、直接か電話で、都市計画課住宅政策室。既存住宅流通等促進奨励金。対象、中古住宅を購入し、6ヶ月以内に対象の工事を行い、生駒市の住民となった所有者。市内転居も含む。対象工事、耐震、省エネルギー、バリアフリーのいずれかの改修工事で、費用が50万円を超えるもの。奨励金額30万円。募集件数4件。申し込み順、9月6日現在。申し込み、問い合わせ。申請書に必要書類を添えて、直接、都市計画課住宅政策室、郵送は不可です。詳しくは、生駒市のホームページを参照してください。QR コードがあります。活用事例。空き家を事業所に改修。住まいの面影を残し、居心地の良い空間に。障害のある人の憩いの場、なごみや。空き家を憩いの場として再利用。8月、知的障害のある人の憩いの場、なごみやが、新旭ヶ丘に開所しました。運営する社会福祉法人、生駒福祉会のグループホームや、風車などの施設利用者が、テレビを見たりご飯を作ったりしながら、ゆっくりと過ごします。改修前は、人が住める状態ではありませんでしたと振り返る、和宮責任者の大谷健太郎さん。空き家になっていた家の庭には、草や木が生い茂り、中の様子が全く見えないと話す住民もいました。木が電線に引っかかりそうになったり、土壁が剥がれて道路に落ちたりして危険な状態でした。1年以上かけて調査や耐震補強、リフォーム工事を実施。木製の建具など建築当時の面影を残しながら生まれ変わりました。住宅地にある古い家を利用できたので、自宅のようにリラックスできる空間が作れました。地域のほとんどが住宅の新旭ヶ丘。福祉施設が加わったことで、町に多様性が生まれました。障害のことを知らず、不安に思う人もいるかもしれません。徐々に理解を得ながら、地域に溶け込んでいきます。写真が3つあります。1、築55年の平屋建ての外観。住宅として使われていました。2. 自然とくつろげるようにと、掘りごたつや畳も設置。個室は2部屋あり、利用者が自由に使えます。3. 20畳を超えるスペースが活動拠点。木製の梁や太い柱など、昔ながらの雰囲気を残し、落ち着ける空間です。写真終わり。近隣住民と、建築設計者の声。理解し合って住みやすい街に。近隣に住む伊藤秀明さん。空き家だった頃は子供が遊び半分で侵入したこともあり、治安面で不安でした。しかし今はきちんと管理されているので安心しています。住宅街にも福祉施設や自宅の一部を使った喫茶店、公園など多様なコミュニティや交流の場があった方がいいですね。互いに理解し合い交流を増やしていけばもっと住みやすい街になります。安心して集える場所に、和宮の建築設計を担当、株式会社フェニックス、豊島沙織さん。利用者の皆さんに安心して過ごしてもらえるように、耐震工事にこだわりました。住宅を多くの人が使える施設にするには、建築基準法や消防法など、様々な法律などのクリアが必須。 既存の建造物を残したままの工事は新築より難しかったですが、良い部分を生かしながら落ち着いた雰囲気の建物に仕上がりました。空き家の利活用、先進地レポート、コミュニティスペース松野農園、大阪市生野区。地域の課題を自分ごとに、住民が町に魅力を作る。5軒に1軒が空き家の大阪市生野区。町全体で空き家への関心が高く、子育て支援や介護福祉サービスの施設など、住むこと以外にも利用されています。その一つ、松野農園の取り組みを紹介します。地域に居場所と交流を生む場。松野農園は、築70年以上の空き家を改修し、地域の人が気軽に利用できるコミュニティスペースとして、3年前にオープンしました。誰でも楽しめ、いろんなニーズに応えられる居場所にしたいと話す、同所を運営する特定非営利活動法人、旅立ちの仲間の会の吉岡徹さん。子供の遊び場のほか、ランチ会や音楽会など、利用方法は多岐にわたります。月に一度、生野区内の空き地・空き家の利用についての会議も開催。福祉事業所や不動産業者、建築士、行政職員など、毎回15人以上が集います。不動産市場に流通していない空き家情報も交換し、移住希望者とのマッチングを試行中です。住む人がどんな人かわからないとオーナーも貸しにくい。私たちが間に入って、顔が見える関係を築くサポートをしたいですね。面白い街を作る。継続的にイベントを開くことで多くの人と知り合いました。顔見知りが増えると地域がより身近になって、空き家など街の課題が自分ごとになったんです。吉岡さんは先頭に立ち、街に人を呼び込む努力をしています。松野農園をもっと知ってもらうことで利用者同士をつなげ、町を盛り上げる人を増やしたいです。地域に住む皆さんができる範囲で町の魅力を作って積み上げていけば、町全体がもっと面白くなりますね。写真が3つあります。1、テーブルや棚などの家具は地域の大工さんが格安で製作。本棚に並んだ本や雑誌はいつでも自由に読めます。2、約100坪の敷地には畑やピザ窯もあります。3、以前は助産院として使われていた古民家。木製の柱、扉や和室などを残したまま改修しました。写真終わり。松野農園。住所。大阪市生野区生野東3丁目13-3。9時から17時、申し込み不要。休日、土曜、日曜、祝日。料金、無料。イベントなどは一部実費。電話、06-6752-4695。この街が好き。その思いが町の未来を変える。昭和56年頃に入居が始まった萩野台住宅地の高齢化率は約 47%。このため、平成23年、生駒市が開いた市内の空き家・空き地対策研究会のモデル地区に選定し、住民同士が意見を交換する生き生き交流会を約2年半にわたって開催しました。交流会で元気で魅力ある街に人は集まると聞き、何かやろうと声をかけましたと話すのは、同住宅地で夏祭り実行委員長を務める山下博さん。当初は要望が中心でしたが、街の将来を見据え、
自分たちに何ができるか活発に意見が飛び交うようになりました。その結果、長年途絶えていた夏祭りや餅つきなどの地域のイベントが復活。オープンカフェなども定期的に開き、交流の場を住民自らが生み出しています。萩野台が好きやし、ここで最後まで暮らしたいという思いが原動力やね、と山下さんは笑います。街を良くするのは私たち自身。同じ目標に向かって地域で知恵を出し合うことが、街の未来を変えることにつながるはずです。写真があります。8月12日土曜日、萩野台住宅地で夏祭りが行われました。自治会館の小さなスペースで復活した夏祭りは、会場を屋外に移し、今年で4回目を迎えます。住宅地内の住民の子供や孫も集まって、来場者は400人以上。萩野台の夏の風物詩となっています。写真説明。たくさんの人がいくつかあるテントの下に集まっています。立てたペットボトルを的に輪投げをしている女の子がいます。浴衣を着ている女の子もいます。写真終わり。問い合わせ。都市計画課住宅政策室。電話074374-1111。内線564。